Spinner。
アジナ副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャストアジナ副音声ボイスオブフード第136回目、始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうための投稿をお届けする番組です。今日はですね、お弁当の話をしたいと思ってるんですが、お弁当といえばあの人という方が私の中におりまして、お弁当を作り、お弁当をまとい、お弁当とともに踊る、そんな生き方をされているめちゃ素敵な方が来てくださってるので、早速お迎えしたいと思います。
こんにちは、踊ったりお弁当を作ったり、葵山田です。
葵ちゃん、こんにちは。
こんにちは。
嬉しい。今日はダンサーで表現者の葵山田さんが来てくださいました、
うん、こんにちは。嬉しいです。咲子さんのラジオやっと切れました。
本当に忙しい中、本当にありがとう。いやいやいや、
最近ね、肩書きでね、うん、前まで表現者って言わせてもらってたけど、うんうん、なんかこうおこがましいというか、うん、なんか恐縮しちゃうから、うんうん、踊ってお弁当作ったりぐらいがいいなって思って、
それめっちゃ
今初めて言ってみたんだけど、
変えた、アップデートした、
恥ずかしかっため
っちゃ可愛いです。さすがです。まあ2度目ましてなんですよね、葵ちゃんとね、はい、この間半年前くらいかな、
そう、あるイベントでお会いして嬉しかった。
こちらこそ、うん、ちょっと私から葵ちゃんのプロフィール改めて紹介させてください。
お願いします。
葵山田さんは2000年生まれで長野県のご出身、15歳で上京してダンスを専門に学べる高校に入学、17歳の時にスカウトされ活動をスタートされました。2021年に行われた東京オリンピック2020閉会式ではソロパフォーマンスを披露、そしてファッション短編集かぐやバイグッチ、ネットフリックスシリーズファーストラブでは俳優として出演、現在は様々な場所でのパフォーマンスをはじめ幅広くご活動されています。出演されている映画パーフェクトデイズも公開中ということで、
ありがとうございます。
パーフェクトデイズ見に行きました。
あ、嬉しい。どうでしたか？
めちゃ良かった。もっと見たかったです。もっと絡みみたいなって思うくらい、
なんかあの映画って本当に見るタイミングで、うん、なんか疑問に思うこととか感じることが違くて、うんうん、私も何度か見たんですけど、うんうん、なんか毎回違う感じがする、うんうん、
分かる、ね、うん、なんかだから人生を通してずっと付き合っていきたい、うん、なんかそういう本とか作品とかって多くはないけどあるじゃないですか、うん、なんかそれの一つになりそうな作品だった。
役所さんが途中でカップラーメン食べるシーンがあって、うんうんうん、あそこがすごい美味しそうだなって思いなが
ら、
あんまりそう食べないんですけど、うわ、すっごい美味しそうって思って、
わかるな。あれは輝いてた、ね、カップラーメン輝きシーンの中でも、うん、結構歴史に残る、
そう、しかも美味しそうに食べますよね。
そうそうそう、しかもハッピーなシーンではないんだけどね、別にね、うん、それといってね、それがすごい良かった。わかるな。ということで、もう本当に葵ちゃん今日も来ていただいて、いるだけでなんか世界が鮮やかになるみたいな、もう体から虹出てるみたいな感じなんですが、いやいや、実はお弁当がすごい人でもあるということで、今日もお弁当の服を着てくださってますよね。
そうなんです。今日はね、うん、鶏肉を塩麹につけたやつと、うん、なんだろう、あ、サバ、後ろはサバです。
もう体中にお弁当の写真が、うん、プリントされてる、まあ、ワンピース、これは
そうカーディガンです。
カーディガンか。
毎朝旦那さんにお弁当を作ってて、うんうん、それをスマホで取りだめてたので、
めちゃくち ゃ素敵、
うん、それをあるサイトに送ったら服にして返してくれるっていうサービスがあって、
うん、いやちょっと私そのお弁当の話がめちゃくちゃ今日は聞きたくて、そもそもなんですけど、うん、お料理っていつから始めたんですか？
料理に興味が出たのは高校生ぐらいの時ね、うん、なんかね寮生活だったんですけど、うんうん、こう、まあ、ご飯出ない日もあったりして、うん、そういう日はこうなるべく節約とか考え、うんうんうん、まあ、質より量というか、うんうん、あんま考えてなかったんだけど、うん、ある日体調崩してから、うんうん、あなんか自分のことって自分で管理しなきゃダメなんだって、うん、体って食べたものでできてるなと思ったから、うんうんうん、そこから料理ちゃんと勉強しようって思って、で料理家の寺本理恵子さんっていう方がいらっしゃるんですけど、うんうんうん、その方のお家に住まわせてもらいながら、あの本当塩の塩加減から勉強しました。
そうなんだ、うん、でもそのさ体調崩されたっていうのはさ、私も高校時代って留学してたんですけど、うん、結構留学っていうかその家を離れて別の場所で暮らしながら自分のやりたいこととかあったりして、うん、でも食生活とかも難しかったりして、うん、なんかそのなんだろう体調って言ってもそのフィジカルだけじゃなくてこうメンタルの部分とかでもこうダメージ食らったりするっていう経験が私はあったんですけど、うん、なんかそういうことも含めて食べることとかで何か変わっていったりしたっていうのがあったの？
そうですね、やっぱり上京してからは、うん、なんかいろんなストレスとかで食べづらい時もあったし、うん、でもなんだろう胃腸が元気だとこうプラス思考になれるというかポジティブに物事を考えられるなっていうのもだんだん感じてきて、じゃあなんか気をつけてみようかなって。
そっか、うん、なんかでもそうやって食べるってめちゃくちゃ内側の一番自分の中心っていうか、うん、なんかそういうところをなんか大切にすることが必要なんだって思えたってすごいいい経験ですね。
そうですね、すごいだからいいきっかけだったなと思って、うん、今はお弁当作りがこう毎朝のルーティーンになって絵描くみたいな、瞑想みたいな時間で、すごい自分にとって大切な時間なんですよね。
なんか私その葵ちゃんのインスタグラムの投稿で、うん、その毎朝夫へのお弁当作りが私の呼吸の空間と時間を作ってくれていますって書いてあって、うん、なんか私それ見た瞬間にいきなりなんか泣きそうみたいな感じになってなんだろうこう誰かのために毎日仕事をするって、うんまあ、そんなに簡単なことではないというか、うんまあ、多分力むことではないと葵ちゃんも思ってると思うんですけど、なんか私もなんか家族いるんですけど、うん、なんか夫におにぎり持たせるくらいはできるけど、うん、なんかバナナあるよとかしか普段言えなくて、うん、やっぱなぜならそうやっぱ自分にこう余裕がないというか、うん、なんかその中で葵ちゃんすごく忙しいのにその、まあ、誰かのために時間を使うというか、なんかそういうことをやっている状態っていうのがすごく素敵だなっていうふうに思って、
うん、あ嬉しいです、うん、いや私もあみかん置いとくねだけの日ももちろんあるし、うん、やりたくないっていうかこうやりづらい時はやらないけど、なんかやりたくなっちゃうんですよね。なんか弁当作りたくなっちゃう。
それがさその何かを人にしてあげてるみたいな、うん、なんかそういう見返りベースみたいなことじゃなくて、うん、なんか自分でしたいからしてるんだって思える、うん、なんかことがすごい素敵だなって思って、うん、なんかそれって自然とそうなったんですか？
なんか、うん、なんだろう小さい時からの癖なのか分かんないですけど、こうなんか喜んでもらえるとあなんか自分が役に立てたじゃないけど、そういう感覚が好きで、で食ってそれがこう分かりやすいというか、
確かに、
ま、もし食べたくなかったら食べなくていいし、で食べて美味しかったら喜んでくれたらすごい嬉しいなっていう。 もうそれだけですね、あんま深いこととか考えてなくて、
ね、いやでもなんかその結構みんなさ忙しかったりとか、うん、いろんな出来事があってなんか自分のことでいっぱいいっぱいになっちゃうことってすごい多いと思うんだけど、うん、その中でこう何か誰かのために何かをしてることが、うん、まあ、瞑想みたいな、 なんか自分のとっての時間としていい時間なんだってすごいその切り替え素敵だなって思うから、
あとどれだけこう、うん、そのあまり余裕がない自分でも、うん、何なら続けられるのかとかは考える。
なるほどね。
例えば昨日は夜帰ってきて、うん、すごい眠たかったんだけど、うん、なんか歯磨いてる間にお湯って沸かせるなって、
うん、確かに。
じゃあ水入れてコンロかけて、うん、で冷凍してあった舞茸を入れておくんですよ、
う
ん、で顔洗ったり歯磨いてしてる間に、うん、もういい出汁ができる、うん、あとはもう火止めて味噌をボンって入れておいたら、うん、次の日もう旦那さんが温めるだけで味噌汁になるから、
すごい、
これはすごい疲れてても一個できることだなって。
時間に働いてもらうというか、
結構もう最低ラインから考えてどこならできるかっていうのをずっと続けてるので、うん、
すごい。
いやだからそのすごい料理家さんみたいなお料理は作れないけど、うんうん、こう自分のできる最低ラインの料理を続けるっていうのが結構テーマかもしれない。
なんかやりたくなる。なんかもう私全然夫の水筒さえ洗いたくないみたいな。でも、ね、自分でやってよみたいな。
わかるわ。洗い物は得意じゃないです私。
本当に、うん、いやでもすごい素敵だな。私なんかそのつながるかちょっとつながらないかわからないんですけど、なんか葵ちゃんがその恥ずかしいっていう感情と戦ってきた、うん、あの時期があったみたいな話を見ていて、すごくなんか感じ入るものがあって、うん、そこでなんかこう自分をなんだろう、自分のことでいっぱいいっぱいになっちゃってるから、うん、あの恥ずかしさってものが生まれてたんだって気づいたみたいなことをおっしゃってて、うん、はい、なんかそのことをもう少し聞きたいなと思ったんですけど。
あ、そうですね、うん、幼少期はとっても恥ずかしがり屋で、
そうなんだ、
お母さんの後ろから出たくないっていう。
そうなんだ、
人の前でなんか歌うとか本当
そうなの
無理みたいな感じだ。
だって今はさ、たくさんの人に自分を見てもらうっていうのもさ、
ね、
う
ん、唯一踊ることはなんか恥ずかしくなかったっていうのを幼少期に見つけたきっかけでダンスはやってたんですけど、じゃあそこからどんどんこう殻を破っていくにはどうすればいいんだろうって、やっぱ勢いだけだとなかなか続かなくて、これは自分の脳みそから変わるしかないと思ったから、なんかいろいろ本読みましたね。こう何を読んでよかったかは思い出せないんだけど、でもなんか恥ずかしいって自分中心のことだから恥ずかしいんじゃないかって思って、
そっか、もう自分のことでいっぱいいっぱいになっちゃうから、
うん、そう、
自分がどう見られてるのとか自分はこうしたいんだとか、うん、そういうことで感じが
らだから自分どう見られたいんだみたいなのは一回こう捨てたら、
うん、
あの恥ずかしくないみたいな、
めっちゃ強い。
いやもちろんそれができない時もあるけど、そういう時はあったな。
なんかそれがさ、うん、恥ずかしいが優しさや思いやりに変身できることを知ったって書いてあって、うん、すごいって思った平野は。
さきこさんすごいなんかいろいろ読んでくださってありがとうございます。
読むでしょう。好きなので。いやでもそういう思いやりとか人に対する優しさとかが、うん、あの表現もだし、そういうお弁当作りとかにもつながってるのかなと思って、うん、なんかすごく素敵だなって思ったんですよね。
確かに辿ったら似てるとこはあるのかもしれないですね。
なんかその毎日瞑想みたいな感じで作ってるっていう風におっしゃってたけど、うん、私はすごくあのお弁当のインスタグラムを見るのもすごい好きで、うん、なんかいろんな表情の食材が並んでるじゃないで、うん、私がすごい気になるのはぬか漬け、
うん、はい、
ぬか漬けはさ、あの葵ちゃんはつけてるんですか？
つけてます。その先ほど言った寺本理恵子さんという料理家さんが発酵食を主にやられてる方で、 で、リエコさんからぬか漬けも教えてもらって、はい、分けてもらって、うん、で今壺をこのぐらいの壺、
うんうん、
このぐらいって言ってサッカーボールよりちっちゃいぐらい、
うんうん、
分かる、
分かる、分かる
の壺使ってるんですけど、それもリエコさんのデザインで、
うん、
あの冷蔵庫に出し入れしやすいし、
分かる、そうだよね、
なんか人参1本、うん、きゅうり1本ぐらいの大きさなんだけど、
うん、
入る量がね、
縦にすって入れられちゃうってこと、
そう、切って
ね、
うんうん、でもそれぐらい小さいからそんなにかき混ぜなくてもいいし、
そうか、
へえ、なんか全然放置するときたくさんあるんですけど、それでも続けられてます。
すごい、え、名前とかあるの？
銀子ってつけてます
。え、なんで？
なんだっけ？
銀子。
なんか、か
わいい。
ある映画見た時に、うん、銀子っていう人が出てきて、うん、銀子にしました。
理由ちょっと分かんなかったけど、そうなんですね。銀子さん。え、銀子さん今日も元気ですか？
今日も、あの、この前ちょっと放置しすぎて、今休ませてます。
あー、もう私一回発酵と思って、あの、ぬか床を迎え入れたことがあるんですけど、うん、普通に市販のあのキットみたいなので、うん、あのちょっと申し訳ない形にしてしまったんですよね、うん、と思って、でもなんかこう触れてる時間の癒される感じとかすごいあった、その日々の中で、
うん、どうなったんですか？水分が出すぎてカビた
とか、そう、上がすごいカビちゃって、
なんか白カビみたいなのは、うん、なんかなんだっけ、あ、三膜酵母みたいな呼ばれるもので、
う
ん、なんかそれだとそんな問題なくてっていうのも、またリエコさんのワークショップ行きましょう。
行きたい。
私ももうちょっともう一回学び直したい、
ちょっと仲良くしたいんですよね。
ぬかどこ、うん、難しいですよね。なんか人の持ってる菌でも味が変わるから、
ね、
うん、
手の味とか言うもんね。
リエコさんのね菌はすごい美味しくて、
そうなの、
そう、ちょっともう一回やりたいな。
うん、葵ちゃん何つけ、どういうものつけるんですか？野菜といってもいろいろあると思うけど、
アボカドとか、
うん、
美味しい。
いい。
でも普通にきゅうり、人参もつけて、でもなんか3日間ぐらい放置して、
うんうん、
それ細かく刻んで、
うんうんうん、
ご飯に混ぜたりしたり、遊べます。
いいね。
ぬか漬けも
素敵、うん。なんか遊んでる感じがさ、お弁当にもすごい出てるというか、なんか万願寺唐辛子がひょろっって持ってるのとか超可愛い。
そうそう、うん、今日こんなになんかくるってしてる。すっごい可愛いって
、はい、そういう気持ちで乗せてる。
そう、乗せてます。
なんかさ、背中のお弁当もさ、うん、イチョウの葉っぱが乗ってるでしょ。これどうしたの、どこどうしたの、このイチョウの葉。
なんか散歩してたら、うん、イチョウ並木があって、うん、落ちてて、うん、あ、これ可愛いなと思って持って帰って洗って干して次の日入れました。
そんな葵ちゃんが可愛い。拾ったんだ。
そう、
って、
そうそうそう、洗ったらいいんじゃないかな。
何それ、めっちゃ可愛い、うん、あとなんかわっぱのさ角にさ、うん、リンゴを切ったのがピタってこう収まってたりとかの、
そう、なんか毎朝テトリスみたいに切って、こうサイズハマったみたいな、
楽しい。
今日全然ハマんない、もういいやギュッみたいな時もあるし、
あ、なんかでもそういうところにも自分の感情とか自分の気分とかが出てきて面白いね、
うん、そうですね、うん、あとなんかその写真撮りたいからこの材料買うとかあんまなくて、うんうん、
なるほど、
本当にスーパーで半額になってるとか、
うん、
旬で出てるとか、
うん、
そういうのをちゃんとあの買って、
うん、
その先でできたものをあのお弁当として写真撮って作品にするっていう流れが好きかな。
あ、じゃあもうあくまで生活の中の延長として、それを、うん、やっぱさ、それ記録するっていうのはさ、うん、消えちゃうから、
そうかもしれない。なんか、うん、食べたら消えちゃうから、
うーん、
残しておきたくなる
ね。すごいわかる。私も子供の頃からずっと食べ物の日記を書いてるんですけど、
何歳ぐらいから書いてるんですか？
小学生の頃から書いてて、それを続けてたらこうなったっていう感じなんだけど、なんかやっぱ食べ物って消えちゃうじゃない、うん、なんかそれがさ愛しくも切なくもありさ、うん、なんかお腹空いてるっていうことはあもうここにないんだっていうのがさ、うん、さっきまであった輝きはさ、うん、なんかそれになんか抗いたいっていうかそれを残しておきたくて日記を続けてて、
うん、いや最初咲子さんのこのポッドキャスト聞いた時にすごい安心したっていうのがあって、なんでかっていうと、私起きたらもうその日食べるものしか考えてないんですよ。これ食べるものしか考えてない人って異常なのかもしれないっていうか、なんかちょっとどうなんだろうと思ってたんだけど、
いるよここに。
いやよかった仲間がいた、
うん、でここで聞いてる人ほぼそうだから大丈夫意外と結構いる。
でもそれぐらいこう密接ですよね、
うんうん、そうだよね、わかります。そんな葵ちゃんにですね、私は今日はちょっと食べてもらいたいというか一緒に食べたいお弁当があって、はい、ちょっとお弁当のゲストが来ているのでお呼びしてもよろしいでしょうか。
はい、
ゲスト来るよ。行きます。はい、私の大好きな大好きなお弁当です。料理家麻生洋一郎さんが作ったお弁当さんです。
え、麻生さん。
いや麻生さんは来ない。麻生さんは麻生さん知ってる？
知ってる。
本当食べたことある？
一回だけ。
あ、あるんだ。嬉しい。
嬉しい。
麻生さんのお弁当来たよ。だって今日
幻ですよ。
そうなの、
麻生さんのお弁当。
そうなの。
そう、私お弁当を作り出す前、うん、17歳ぐらいかな、
うんうん、
撮影でお弁当が来て、うんうん、それが麻生さんのお弁当で、
いい出会い、
もう感動しちゃって。
わかる。
え、ちょっとオープンしてもいいですか？
うん、オープンしよう。わ
ー、パカ、せーの、ドン。
うわ
ー、麻生さんのお弁当だ。
うわ、もう見てわかるね、これ。
すごい、
最高。お品書きもついております。
あ、そう、この手書きのメニュー、
やばい、
お品書き、うん、これも本当感動しました。
やばい、お手紙だもんね。そう、 A4 サイズのお手紙みたいな、お品書きで、
うわ、
国語の先生みたいな。
何ですか、お品書き。
お品書きはですね、鶏の唐揚げ梅酢風味、うん、
はい、
焼き魚鮭のかす漬け、卵焼き、小松菜煮浸し、切り干し大根にスナップエンドウとインゲン、うん、高野豆腐炊き合わせ、どんこ、うりかす漬け、みょうが甘酢漬け、あ、そう、ということで、
麻生さんのお弁当の本も買ったんです。
嘘、ガチ勢じゃん、うん、
はい、
いや、さすがです。ちょっと食べようぜ、せっかくなん で、
いいですか。
食べよう食べよう。何からいこうかな。
いただきます。
いただきます。卵焼きいっちゃおうかな、
ちょっと同じのいこう。
嘘、すごいシンクロニシティ。じゃあいこう、卵焼きいこういただきます。
いただきます。うーん、
甘い
甘い。
うん、
で、咲子さんのお家は卵焼きは甘い派ですか、しょっぱい派ですか？
うちはお弁当は甘い派でした。
うん、私もです。
おい葵ちゃん、今の卵焼き入れる時も甘い？
いろいろ試したんです
よ。なるほど。
旦那さんは、
う
ん、関西の方の人なんで、
うん、そっか、
しょっぱいのが好きで、
うんうん、
でもお弁当みたいに冷えた時って、
うんうん、
甘い方が美味しいんですよね、うん、なんか
分かる、
うん、
お弁当プロだね、おじいちゃんが考えて
もう独断と偏見で
分かる。私も甘い派、
ね、美味しい、
お弁当はね、
うん、
う
わ、
美味しそう。
でもこうやって綺麗に層ができないんですよね、うん、私。
わかる、これ本当に綺麗に巻かれてるよね、うん、ね、
多分絶妙なタイミングで巻いてるのかな。
しかも結構さ、皮目は焼けてるじゃん、外の部分はしっかり、うんうん、絶妙、
うん、
何食べようかな、もう一個くらい。私みょうが、みょうがかわいい。
かわいい。
みょうが
好き。すごい綺麗ですね。
ねえ、赤色が出てるね、うん、なんか小鳥さんみたいですよね、みょうがって存在が。
小鳥さんみたい。
小鳥、鳥類の方の川島ではなく
小鳥さんポジション。
小鳥みたいじゃない。
あ、見た目が、
見た目が。
確かに
泣きそうじゃない。
泣きそう。
ごめん、今めっちゃ強要してしまった。
いやいや、すごい、確かに小鳥さんみたい。
小鳥みたいだなと思って、
うん、この高野豆腐も作ってるのか。
あ、じゅわじゅわのやつかじってみる。
かじる。
いただきます。
うん、
あ、
うん、こんな、これ
口の出汁はキリッとしてる、
うん、すごい、
うん、ジューシー、
うん、これは手間がかかってる、
うん、
お弁当ですね。
かかってるね、
うん、
なんか私このお弁当をね一回食べたのが、私お菓子屋さんやってて、はい、そこのパティシエの子たちに差し入れしたことがあるんだけど、麻生さんの、
うん、
したらさ、みんなさ自分たちの田舎の味の話し始めてさ、
うん、
なんかその時すごい忙しかったんだけど、お弁当食べてる間だけみんなの心が帰省したの、
うん、
なんかそういう時間をさ作れるお弁当すごいなと思って、
うん、すごい、
うん、
でもご飯食べてる時ってみんながこうフラットに戻るっていうか、うん、
あ、そうだね、
私も撮影現場でこうみんなバタバタこうキリキリしてるんだけど、
うんうん、
お昼休憩の時間入るとこう一回ふわって溶けるんですよね。
確かに空気が。
あとさ、ちょっと偉い人とか、
うんうん、
こうまだ若手の人とかも一回こうみんなフラット食べるっていうだけになるから、うんうん、それの空気感がすごい好き。
めっちゃわかる。私、うん、フラットになる瞬間に好きなのは、
うん、
なんか焼肉屋さんで、うん、紙エプロンで出てくるとこあるじゃん、
うん、
あれをさみんながつけるとさみんな赤ちゃんみたいになるからさ
確かに、
どんな偉い人もさそうじゃない人もみんな一緒みたいな感じになって、そのフラット感って、うん、まあ、食の力だなって、
いいですね、
うん、思う。
そう、あとお弁当でも分けたりもないじゃん、
うんうんうん、
みんな一個持ってて、うんうんうん、っていうのもすごい好き。
あ、そうか、うん、確かに一人一人の味っていうか、
そうそう、
誰かに遠慮したり誰かのペースを合わせたりしなくていいってことか、
うんうん、そう、一人一つに向き合えるっていうのがいいなと思って。確かに
いいもんだね。 アジナ副音声ボイスオブフード、はい、というわけで今日はゲストに青山田さんを迎えてお弁当の話をしてきました。葵ちゃんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
まだまだ、
あ、さきこさん、
え、なになに、
今日は麻生さんのお弁当をいただいたので、
うん、
私のお弁当のポストカードをさきこさんに、
嬉しい、何これ
持ってきました。
かわいい、ハート型になってる。
そう、いくつかシリーズは作ってるんですけど、今日はそのハートの。
嬉しい、
はい、
文章も、なんかお便りとともに、なんかこういうのずるい本当に嬉しくなっちゃう。ありがとうございます。すごいこのお弁当、マジ
味
の開きがドーンって乗ってる。
そう、私味の開きをお弁当に乗せるの普通だと思ってたんだけど、うん、
なかなか
結構みんなに驚かれて、
うん、
普通じゃないんだと思って。
なかなかハイブローだ。
そうで、さらに言われたのお母さんに、
うん、
これさ旦那さん会社でかじりついてるってことでしょって言われて確かに
猫ちゃんみたいにな
るね。ごめんねみ
たいな。でも可愛い、すごい絵になる、切手にしたいくらい可愛い味がドンって乗ってると。
そう、味は可愛いんです。
味、トマト実家のって書いてある。実家でトマト育ててるの。
そう、実家でこうちっちゃく作ってるんだけど、うん、お母さんが
すごい、ね、
それを送ってくれるんです。
へー、なんか豊かやなトマト実家のゴーヤのおひたし、
うん、
美味しそう。そしてブドウがたっぷり、
がちょっと夏のお弁当だったのかな。確かに夏と秋の間だった。
確かに夏を乗り越えられそうなお弁当や。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっとなんか葵ちゃんとの食べ物の話尽きないので、ぜひ来週も来ていただいて、あの来週は葵ちゃんの好きな食べ物とか忘れられない食体験のお話聞きたいと思うんですが、来てくれますか？
嬉しいです。
やった、ありがとうございます。はい。じゃあ今回のゲストは大山田さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
そして引き続き味の副音声では、味のフレンズたちの好きな食べ物のメッセージも募集しています。ぜひエピソードとともに送ってください。メッセージを紹介された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。メッセージは味の副音声のインスタグラムをチェックして送ってください。そして味の副音声は毎週月曜日に配信しています。さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜12時30分から FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。平野咲子が届ける味の副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あー、お腹すいた。
美容家の神崎めぐみと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト、ウォント、私のお名前なんての、
ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまう、そんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます。
ウォントは毎週水曜日朝5時に配信。ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください。